今晩恵みをいただく御言葉は創世記40章です。創世記の40章、創世記の40章です。それでは、初めに、1節から6節までを宣言いたします。これらのことの後、エジプトの王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の帝臣を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフがを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、今晩もあなたの御言葉から養いを受けたいと願い、ここに集いし一人一人です。どうかこの一人一人のその思い思いにあなたが豊かに応えてくださり、あなたご自身が恵みの御言葉をお語りください。どうか取り継ぐしもべをあなたが清め整えて、あなたの御胸そのものを語り継ぐことができますように、また聞く一人と耳をあなたが清くし、あなたの命の御言葉そのものを豊かにダイレクトにいただき尽くす一人一人でありますように、どうか導いてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も私たちはイエス様通いをして、そしてこの金曜日の夜イエス様に導かれて今こうしてここにおります。私たちはイエス様に会って整えられていきたいと願う者たちです。なぜならイエス様は生きておられて、そして皆さん一人一人の人生にあらゆる必要なものを満たし、そして皆さんを永遠の天国へと連れて行ってくださる、そのお方だから。そしてイエス様は今も皆さんと共に住み、皆さんと共におられるお方です。今日もこの御言葉を通して私たちは豊かな養いを受けたいと思います。で、今晩開かれた御言葉、おなじみのヨセフですね。地に住み誠実を養ったヨセフのごとく、私たちも、今日一日このヨセフのごとく地に住んで、しっかりと誠実を養うものになりたい、ということで、祈ってるんですけども、このヨセフのですね、本当に地に住み誠実を養う様、これ創世記の方見たら至るところにあるんですね。で、まあ、その、ヨセフについての、まあ、その、事例は、まあ、創世記の、37章以降もう枚挙にいとまがないんですけども、今晩特にですね、ヨセフが牢屋に入れられた、時、その時の生活においてヨセフがもういかに誠実を養ったか、そしていかにヨセフにとっての大舞台である、このエジプトの総理大臣の地位に、つくに至るその鍵を、この時期に養ったか、これについて今日は見ていきたいと思います。本当に不正、嘘、それによって人を蹴落とすというのは今もそうですけれども、昔も、そうでした。このヨセフも言ってみれば、なんで牢屋に入れられたか、ある一人の女のその、嘘、不正によって、濡れ衣を着せられて、まあ、牢屋の中に入れられたわけですけれども、そのいかにですね、人が不正をしようが悪を行おうが、それとも地に住みイエス様にあって誠実を養っている人に対しては、主はきっちりとですね、 ちゃんとそのあらゆる悪の手から救い出して、むしろその人を成長を養った、地に住み成長を養ったということで、大いに引き上げてくださる、それが主なんですね。主が皆さんに望んでおられること、これは別に皆さんが能力を鍛えて身につけるとか、そういうことよりも、むしろイエス様にあって誠実であるということ、それをしているならば、いくらでも与えてくださるんです。いかにですね、勉強が足りてない、偏差値が足りていないって、高校、大学、中退だったとしても、本当にイエス様にあって誠実を養っているとするならば、主はその人に、もういくらでも、もう学業とか、キャリアとか、そういったものに勝る、役割を与えてくださるんです。その人が誠実であるゆえにです。誠実でない人に、何かを任せてはならないですね。会社の、その重要なポストに不誠実な人を据える、誠実でないけれども、あれこれ仕事ができる、金稼ぎができる、唇がうまい、ということだけで、その人を重要ポストに置くと、いざという時にもう、尻尾切って逃げてしまったり、もう責任取らないよ、ということになってしまうんですね。本当に誠実な人こそが重要なポストに据えられるにふさわしいのが神の国におけるやり方です。神の国でないところによっては、不誠実であってもできるやつだったら重要なポストに置くんですけども、けれどもそれは神の国のやり方ではありません。神の国においては誠実に真摯に誠実を養う人、正直な人を主は重要なポストに据えられるんです。本当に神様はこの不正と災いに満ちたこの時代に主の御手を差し伸べて介入したくてしかてうずうずしておられるんですけども、しかし悲しいかな、器がいないんです、器がいないゆえにそれができないでいる。本当に誠実な人、本当に神様の国をバーンと任せるに値するヨセフのような人がいないから、ですから、そういう器を神様が立てられないから介入できないんですね。神様は人を通して介入されるんです、この世に、時代に。けれども人がいなければ、主は介入しないんですね。そして あくまでも人の側が不誠実で、もう何十年何百年、続くようであるならば、今度は主ご自身が哀れに思ってご介入されるのが、あれですね。イエス様の時代、本当に長らく不正だ、暗闇の時代が続いた、主がそこを主ご自身がご介入されました、またノアの時代、洪水が起きました、主は千年も待ったんです、アダム、エヴァ、もろもろの、その年齢出てるんですけども、本当に神様が天地創造されてから千年以上も、待ったけれども、世の中どんどんどんどん悪くなっていて、もう本当に不正、悪がはびこって、本当に今度は本当に命においても政治の領域においても汚れを導入し、神の子たちも、汚れに染まって、もうノアと8人家族以外は全部、もう殺人鬼、また、性的な本当に、重犯罪をする人々、もう、当時、世界が例えば1億人口だとしたら1億総殺人鬼、1億総、そういう性的な、悪いことをする者たちになってしまって、もうどうにもならず、ノアの家族、唯一、義に生きていたノアの家族にも、及んでしまってつつあったから、だから主は洪水を、起こされたんですね。
ノアの洪水に至るまで歴史がすごい長いんですね。アベルとカインの時代があって、カインが世の中において一番最初の殺人を犯したものとして、それもしかも一人しかいない自分の弟アベルを殺すということなんですけれど、その殺されたそのアベルの代わりにまたもう一人生まれてきて、その殺されたアベルの血が、この流されたその血において神に叫んだという言葉がそこに書いてあるんですけれど、今度ね、殺されたアベルの代わりに生まれたこのね子孫たちが神の名前を呼んだんです。殺されたアベルの血は、神に叫んだって書いてある。そのアベルの代わりに生まれた子孫たちは神の名を呼んだと書いてあるんですね。 そしてそこから神様がこの世の中を二分割して、そして神の名前を呼ぶ人たち、そして神の名前を言わずに自力で生きる人たちで、この二分化された世が続くんですけれど、その二分化された世においてしばらくの間はね、本当に水と油みたいにこう二分割されていたんですね。でもある時、目がこの人の娘にとどまった時、その人の娘を見て、目がね、その人の娘を惚れて、また欲しがるようになる。それで彼らは神と縁切りをして、神の息子たちが神と縁切りを覚悟で、その人の娘のところにね、行くんですよ。で、神の息子、人の娘が一つになって子供が生まれてくるんですけれど、その子供が前はね、腕力だけで悪さしてた、そのね、このカインの子孫たちだったんだけど、今度このカインの子孫の娘とね、アベルの血をつくね、その子孫たち、息子たちが合体されて子供が生まれたらね、悪にも長けていて頭もいい人たちが生まれてくるんですね。それで生まれてきた人たちが何をするかって言ったらね、神の息子が自分が見て綺麗だなと思って惚れ込んだものにね、彼らはもう夢中になって、神と縁切りをしてまで惚れ込んだものにこう吸い付かれていたんです。吸い付かれて、そしたらね、その遺伝子がそのまんま彼らに残ってしまって、自分の目で見て、あ、いいなと思ったものを見ても欲しくなる、いいなと思っている女を見ても欲しくなる、いいなと思っている何々を見た時に欲しくなったら、それをね、何をするかって、頭を使って力つくでね、残酷なまでにして、そしてそれを奪って自分のものにする、これが日常茶飯事になったということなんですね。だからこの日常茶飯事、人が生きていてね、いつも物を持つと心配でしょうがないんです、ね、いい人を持っても心配、いい息子がいても心配、いい娘がいても心配、そのような状況の中においてね、もう力尽くで奪い合い、そしてもう自分のものにする、これが日常茶飯事の世の常識になっていった時に、その世の中にはびこっているこのね、犯罪めいたことに釣られずに生きていたのがノアたった一家だけ。神様は長い間ノアに洪水を予言して船を作りなさいと言いました。山の上でこの神様の計画に沿ったこの船作りというのは長い間なされて、そしてその長い間ね、この船作りをすることを通して、今まで見たことも聞いたこともないほどのね、水浸しの世界が来るということを神様は世にね、予告しているんですよね。映画館に行くと予告編ってあるよね。それと同じように、これから水によるね、大変な時代が来るね、ということを、それを予告してくださって、その予告された時代をね、整えるために船作りをしているノアの家族を通して、人が自分が救われるためにその船に乗らなければならないものにならなければならない、それを悟したかったんだけど、要はそうはいかなかった、そうはいかなかった。それで世は何をして、もうノアの家族は 船作りをしても何しても自分がしたいことをしながら生きる世が続けられていって、そして神様がいつね、もうこれ以上は待ったが聞かないとね、決定したかって言ったらね、ノアの家族の中にも世の風潮ね、世の風潮がね、もう忍び寄っていって、 忍び寄っていて、ノアの家族の中の息子の中にもうすでにそういった風潮が忍び寄っていったことを、それを見ていた神様は、これ以上は待ったが効かない、もうこの家にまで世の風潮が忍び寄ってきている、もうこれ以上待ったは効かないということで、何をするかと言ったらね、もう洪水が始まるわけなんですね。この洪水が始まったことはね、人から見ると水をもって世が裁かれたということに見えるよね。いいえ、神様の目から見ると世を洪水によってあがなったんです。救われるべき人だけを、値する人だけを、主の仰せられた言葉を信じる人だけを救って、信仰による人だけが生き残るというこの世、これをね、私たちに残してくださったんですね。ノアの洪水とは何かと言ったらね、信仰によって仰せられた言葉を信じた人だけが生き残った、ね、その蓄積をノアの洪水は私たちにくっきりと残してくださいました。よって私たちもですね、今の世を生きるときに、世がどんなにとね、もうどうしようもない世であるとしても、この世を見たときに救いようがない、ね、隅から隅までが救いようがない世だとしても、私自身が神の仰せられた信仰によって生きるということができたら、私もノアの家族と同じようにこの地上において全てが滅びゆくという状況の中においても、私は救われるというこの信仰による救い、これをね、くっきりと見せてくださったのがこのノアの時代なんですね。じゃあノアの時代を通して信仰がある人がね、生き残るということが分かりました。ヨセフの時代になって、ヨセフ本当にね、清く正しく生きようとして、兄たちのその悪に染まらなかった、ね、そのようなものだったんだけど、彼に押し寄せてきたのは、人間のこの目からしてみれば、すごく不幸が、ね、そして災難が押し寄せてきたように見えてしまう、ということなんだけど、皆さん違うんですよ。ヨセフがもしね、お兄ちゃんたちに憎まれずにそこの家にずっといたらどうなったかって言ったらね、お父さんとお兄ちゃんの間を生き生きしてね、生きていかなければならない使い走りで、ヨセフの人生終わった。家にいるお父さんと外にいるお兄さんたちのね、この間を生き生きしながら、お父さんの使い走りをして彼の人生は終わったと思います。だけどお父さんのところにおいて、そう愛されていた、もう本当にね、愛されていた孤独に見えたんだけど、人の愛というのはいびつなんですよ。いびつだから、そのお父さんはヨセフに自由を与えることなく、自分の膝元に置いて、ね、世とこの自分との間において用事済ましのために必要な信用できる人の一人がヨセフだったということなんですね。このような状況の中において、ね、このお兄ちゃんたちによるこのアクシデントがなかったら、多分ヨセフはそのまんまの人生を生きたと思います。だけど神様はヨセフの正しさに、お父さんは報いることができなかった、可愛がることができても報いることができなかったんですね。自分の使い走りぐらいしかできなかったんです。だけど神はヨセフの正しさに報いてくださった。どのようにして、人が見た時には奴隷として、命からがらで兄たちに憎まれて、そして奴隷として売られていくということが、人から見ればこれも踏んだり蹴ったりの不幸なんですよ。とんでもない始末なんですね。だけど結果としてどういうことだったかと言ったら、神様はこの出来事を通してヨセフをお父さんと兄の間を行ったり来たりしている使い走りという地位から解放しました。そしていつもヨセフのことをね、 けしからんと思っているね。兄たちとはもう本当に水と油の関係だった。この状況の中においてヨセフができることは何もないんですね。そういう手足がもぎられている状況の中からヨセフをエジプトに送ることによって彼を自由にしたんです。人が不幸だと思われるようなこと、それがあるとしても神様がその人のために練られた幸せ計画というのがあるならば、人の目に 100% 不幸だと思われるしかないような状況の中においても、神は最上のことを彼になさる。そして神様はその最上なことをなさることができる神としてね、ヨセフを通して神様自身の真事を表してくださる。現代においてもこのヨセフのような人がいるわけなんですね。本当に踏んだり蹴ったり、人がねやってしまったそのね、もうどうしようもないこのグザグザの状況の中において送られていて、その場所でね、グザグザになっているあらゆることを解決しながら、それをね本当に神と人の前でね、これを素晴らしいこの成功例として、それをね片付けてしまう人たちが今もこの世の中にはあります。私はそういった人々を本当にヨセフの名残だなといつも思っているわけなんですね。祈りの中でヨセフのような切り盛り屋が与えられますようにとずっと祈ってきました。ヨセフのような切り盛り屋が私たちに与えられると、私たちの職場に、私たちの事業所に、私たちの家に、そういった人々が与えられるとどのようになるかって言ったらね、ぐずゃぐずゃでもどうしようもないその状況が全部片付けられて、そして本当に理にかなった栄光の形に変わるわけなんですね。私たち自身が本当にそのようなこの時代において神様にも人にも必要である素晴らしい霊的切り盛り屋、そして素晴らしいね仕事の切り盛り屋、人間関係の切り盛り屋でありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
本当に神様は器を探しておられるんです。どの時代においても清い器、神様のご用にかなって、本当に神様が望んでおられる世直し、この時代直し、この任せられる器を主は探し求めておられるんです。本当に今この時代、皆さんも器となるとするならば、主に用いられる器として自分を磨くならば、この時代の政治経済文化教育において皆さんは豊かに用いられる器となり、あるいはそのような器を育てる栄光の次世代育て屋になることができるんです。このヨセフはですね、正直でした。もう本当にお兄さんのと一緒に住んでる時、もうお父さんとその家で置いて住んでる時から正直すぎたゆえに、お兄さんたちに憎まれて潔白を貫きました。そのゆえにヨセフはお兄さんたちに奴隷商人に売られてしまって、それでそこからヨセフはエジプト入りしたわけですね。で、ポテファルという人の家に奴隷として使わされたんですけど、そこにおいてヨセフが、ね、やっぱり正直者ですから、そして主に、愛された人、そうです。本当に地に住み誠実を養う人は主から愛されて、不正を行わない、清い人をこそ主は用いるんですね。皆さんは、お皿、どういうお皿を用いるでしょうか、ゴールドの器、陶器製の器があったとして、ゴールドの器には汚物がついていた、陶器製の器はクリーンだった。じゃあどっち用いるか、やっぱりゴールドじゃなくて、そのクリーンな方の器ですね、用いるのは。
人は欲張りだからね、洗って使うあれが金だったら洗って使うよなっちゃうでしょ。神は金であっても、それがもともと汚物がついていたとしたら、溶鉱炉の中に入れるんです 溶衣の中に入れて、汚物がついていた、不正な働きをしていた、そのね、痕跡を跡形もなく全部溶かすんです。だって義明で習ったでしょ。不正な人たちが持っていた金銀銅鉄、それは主の宝物蔵に入れなさい、ね、それ溶衣の中に入れて、神が使うにふさわしい、ね、用途の、ね、器として形を整えて、主はそれを用いるわけなんですね。だからね、人はね、ああ汚物がついている、いやいやいや洗えば大丈夫だよ、洗剤で洗えば大丈夫だからね、と思っているんだけど、神様はそうはいかないの。不正に関わったものは跡形もなく形を全部ね、溶かすんです。だから私たちもイエス様に会ってね、いつも形が解かれるんですよ。私たちの考え方も解かれる、ね、言い方も解かれる、立ち振る舞い方も解かれる、聞き方も解かれる。そして私たちは解かれる都度どうなってるかって言ったらね、私たちの中に入っていったこのね、汚物、ね、シミ、シワというものが全部ね、解かれて、そしてそれは跡形もなく、そして主の必要な形として生まれ変わる、そして主が用いてくださる、これが私たちなんですね。ヨセフ、本当にもう連れて行かれて、そしてヨセフがね、不平不満何も言ってないですよね。で、なんで言わないんだろう、ヨセフいい人だから言わなかった。いや、ヨセフいい人なんだけどね、ヨセフも人なんですよ。だから行った先において苦しくてしょうがなかったら多分ね、言わね、入ったと思いますよ。でもね、行ってみたら奴隷だったんだけど、父の家に行った時より楽だったと思います。父の家に行った時には自分がしたいこと何にもできない。お父さんがここにいなさいって言ったらそのまんまいなきゃいけない。はい、お兄ちゃんのところにちょっとお使い行ってこいって言ったらそこ行かなきゃいけない。で、行く時からも気が重かったと思いますよ。お兄さんたち、今回私のことをどういじめるんだろうね、と思ったと思いますよ。だから本当に家に行って肩身狭い思いをしていたんだけど、奴隷としてね、売られていくということは、言葉は悪いもののね、でも普通の奴隷ではなくてね、本当に正直者、誠実を養ったものなのでね、主にあって彼の人生をピカピカピカピカになっていくわけなんですね。この間も私が言いましたよね、ボーナス2ヶ月分なのにね、4ヶ月あげるからね、1ヶ月分はあなたがいただいて、4ヶ月分のうちの1ヶ月分は私にちょうだい。で、それを聞いた途端にこの会社にはもう身を置くことはできない、もう辞めるということで辞めて、そしてね、紆余曲折の中導かれていって、今の会社においてね、本当に、今日もちょっとお話ししたんですけれど、ですね、自分が思った以上の自分になっているということを証ししておられました。地に、ね、住み誠実を養い、地に住み誠実を養い、この地に住んで誠実を養うと、その養った誠実は必ず報いてくださる、これが神様の法則なんですね。誠実を養ったノアも報われました。誠実を養った、ね、ヨセフも報われました。これが私たちの主が私たちに与えてくださるその保証というものなんですね。だから目先のそのね、ちょっとしたこの利益、それをね、欲しがって、皆さんの誠実を、それをね、そのちょっとしたものにね、売り飛ばしてしまうということは何かって言ったらね、小さな1キロの金をいただく、金の伸びた、それをいただくためにね、不正に関わったらね、富士山のような幸せを売り飛ばしたことになるんですね。だから誠実を養うということに神様の報いがあるということをしっかりと覚えて、誠実を養ったことによって私損したという思いではなく、誠実を養ったことに主が必ず報いてくださるということをしっかりと覚えて、誠実にはね、必ず報いがね、ある ということを正解として誠実を日々家において人間関係において仕事において養う皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
でヨセフはその父の家においても誠実また正直でした。で正直すぎたゆえにお兄さんに疎まれ寝泊まれて、でそれで奴隷に売り飛ばされエジプトに入ったんですけど、そのエジプトの家においても、ね、本当に忠実誠実にやっていたから、ヨセフがやったことのゆえにですね、その家がどんどん祝福されていくんですね。ヨセフが奴隷として使わされたお家、ヨセフがやることをね、そこに主が共におられるというのをその主人は見たって見たんですね。あ、この人神が共におられるからやることなすことなぜかうまくいくんだって。でもうこのヨセフにですね、もう自分のね食べるもの以外のものは全部このヨセフに、ね、主人は任せて、ね、でそしたらもう何もかもうまくいくんですけども、けども、ね、そのポティファルの、ね、妻、ね、妻です、ね、人妻がヨセフに言い寄ってきてですね、ヨセフいい男、ね、ハンサムでしたから、ね、言い寄ってくるんですけども、けどヨセフは、ね、どうして、あなたは、ね、お旦那さんいるでしょ、ね、どうして私があなたとそういう、ね、不思議なことをして、ね、そして神の前において大きな罪を犯すことはどうしてできるでしょうか、ね、ヨセフはいつでも神様を意識しておられていたから、ね、ですからそういうことを、ね、まあ、ヨセフもちょうどその時、ね、ティーンエイジャーから、まあ、ちょうど二十歳、ね、27歳ぐらいになったぐらい、ね、まあ、ポテファルの、ね、もうパロの帝臣の妻です、帝臣の妻ですから、まあ、それなりに美しかったと思います、ね、そういう、ね、大人な、ね、美しい女性に、ね、言い寄られる、もう若い男性としてはもうすごい誘惑なんですけど、しかしヨセフは神様がに対して罪を、ね、どうして犯せましょうかということで、ね、もうきっぱりと、ね、断って、でその妻がと一緒にいることをしないで、ね、なるべく二人きりにならないようにもうずっとそのように避けていたんですけども、しかしある時、ね、家には、ね、その二人しか、ね、ヨセフとまたその妻しかいない状況、ね、でそれで、ね、その奥さんが言い寄ってきて、ヨセフは服を掴むんですけども、ヨセフその服をですね脱ぎ捨てて逃げるんですね、もう後に残ったのはその妻とヨセフの服だけ、ね、もうプライドが築けられた、ね、彼女はですね、ヨセフが、ね、私にいたずらしようとして、でそれで大声出したら、ね、もうそのまま逃げたと、ね、いうことを嘘をついて、でそういうわけで、ヨセフ濡れ着の着せられて牢屋に、ね、入れられてしまうんですけども、その牢屋の中においても、ね、本当に彼は、誠実に忠実にその仕事をしたんですね。もうヨセフ自暴自棄になっても全然おかしくないはずです、ね、なんでお兄さんに売られた挙句、ね、正直にしたのに、なんで正直した私何も悪くないにこんな牢屋に入れられたんだって、もう自暴自棄になってしまってもおかしくないんですが、しかし彼は牢屋の中においても忠実に誠実に、ね、潔白を貫いたんです。
あのね、人がね正直に誠実に生きる方法がここにあるんですよ。皆さんいいですか。人がいかに誠実に忠実にね誤りなく生きることができるかっつったらね、皆さんいいですか。私たちの心情を介するね様々なこと起きますよね。もう人を通して起きる私たちのこの心を傷つけること悩ませること、そういうことはいくらでも起きます。夫婦の間でも起きます。親子関係でも起きます。起きたことがどれだけあるとしても与えられている今日の仕事、誠実に養うということが自分が腐らない第一の方法なんですよ。いいですか。人の中で一番弱つくて良くない人、それ人のせいにする人という人はもう発展がないんですね。発展がないんです。こういう人のね、特徴があるの。何かって言ったらね、物事が起きた時にもういいやっつってね、今までやってたことをパッと止める、パッと止まる、もう言っても意味ないし、もうやめた、そんで 全部人のせいにする。もうあいつがそんなことしたからもう今日仕事行きたくない。今メッセージを聞いている人の中でそういうことをやったことがある人は今悔い改めてください、ね、人は神様が嘆くぐらい常に悪を行うことを模索している。あの男を手に入れるためには何したらいいだろう、あの女を手に入れるためには何したら、あのお金を手に入れるためには何したらいいんだろう、ね、今給料をもらっているその会社があるのに、ね、自分に誠実なのに他をあさっての方向を見てどっかうまいとこないかな。人は常に自分に都合よく、ね、あのいいいいを探す存在なんですよ。誠実を養う人がいないので、誠実を養った人が神からいただくうまくいくということの対象にならない。誠実を養ってないので、神様が誠実を養った人に与える何もかもうまくいくというね、対象界になってしまっているのが今私たちなんです。まだね、この誠実を養うということについて弱点が一番多いのは女だよ、ね、夫婦喧嘩しても男の人はね仕事行くだよ、ね、仕事行って何にもなかったかのように仕事する。それで帰ってきますよ、ね、帰ってきた時に奥さんどうなってるか、一日中カーテン閉めてね、布団の中にこもって激しりしながら何にもなかったかのようにお仕事して苦心して帰ってきた夫に牙を剥く。これが女がやること ね、えげつないと思うでしょ。弱いんですよ女は、ね、体制ということより自分が大優先なの。これが女だ、ね、だからこの女がね、頭になってしまうと良くないので、面取りは騒いちゃいけないとか女の声がね、家の外にね聞こえてはならないとか、教会では黙っちょれとか、いろんなことが書いてある。でそれ何かって言ったら、言い過ぎる自分の感情をコントロールできずにね、その感情にね縛られていて呪いの結果を足すに一番近い存在として女がいる。なぜ？エデンで一番最初に罪に飲み込まれたの誰？誰？そうだよ。ね？敵も敵だから、アダムとエヴァをね、どっちをしようかって言った時に、どっちにしようかな、ってやってないんだよ。こうやって見てね、アダムの方が手堅いっていうのを分かったんです。だからアダムより手堅くない女に言い寄って、そして女に、アダムにとって女はね、まだコロッと転び、ね、転ぶ相手というのをサタンしていったんです。だから女を攻略して、その女に転ぶアダムをせしめたんです。どっちにしようかなじゃないんだよ。しっかりとね、それを分かってやったのがね、サタンなんですね。皆さんいいですか。私たち自身というのは本当に様々なことはあります。様々なことはあるけれど、私たちがね、地においてね、本当にこの紆余曲折があって、凸凹ね、 山あり谷あり、その世において皆さんと私が一番無難に生きることは何かって言ったらね、誠実を養うことだ。じゃあ誠実はどうやって養うの？ヨセフに答えがあったんですよ。ヨセフは奴隷で連れて行かれても仕事を誠実にやった。そしたらね、報いがすごかったんです。牢の中にぶち込まれました。あの女ねーって、って激しりしないで仕事をやりこなしたんです。仕事をやりこなしたんです。やりこなしていったので、その誠実をやってね、いったので、養っていたので、どうなるかって言ったらね、エジプトの総理になるためにね、王様の前に導かれていく道が開かれたんです。いい？人は私たちには何でもするよ。思うがまんまするよ。ね？私たちがこのね、勝手にリクルート存在じゃないから、私たちを見て測るんですね。この人にはこのぐらいまではできる、この人にはこのぐらいまではできる、それ測った上で私たちを扱ってくるんですよ、ね、給料が足りてなくて人と人との間で、ね、悔しい思いをしたということであるとしても、私たちがしなければならないこと、心裏腹何にもね思い当たることがないことをヨセフのようにされたとしても、私たちがしなければならないことというのは誠実を養うことなんですね。ね、誠実はどうやって養うの？与えられている仕事をピカイチにすることなんです。自分の気持ちはどうであれ、与えられている仕事をねピカイチにするということによって、誠実を養った人を報いてくださる神の報いの領域に私たちは運ばれていく。これが私たちがしなければならないことなんですね。皆さん、不誠実を見た時にそれを正す人にならなきゃダメだ。不誠実を見た時にもう私やらなきゃいいや、ダメですよ。あのね、いいですか、犯罪現場を見ました。自分が止めることができなかったら何をしなさいって言いました？百度番しなさいって言ったじゃん、ね、犯罪現場を見ました。自分の手に及ばない、力に及ばない、ね、そういうことだったらそうと言って百度番はできる、ね、それが誠実を養ったことなんです、ね、自分が直接誠実を養ってその現場を直すか、自分の手に負えないことであるんだったら、ね、それをしかっとして取り締まることができるところにこれを上げ渡すかということまでが私たちがしなければならないことなんですね。自分がしなければならないこと。今日ね、すごいああって面白いと思って、ああ誠実を養う人ってそんなもんなんだと思ったのがね、行った現場はぐちゃぐちゃで大変だった、ね、写真があったよね。それ見ても本当にね、ああっていう写真でしたけど、ね、その写真は絶対忘れない、ダメに持ってます。その誠実を養って現場を片付け始めたら、お前どこに住んでるかをしてるぞって言われたんだってね。その不正をねやっていた人たちが言い寄ってきてね、悪どい人だよね、悪どい人ですよ。不正がバレたら許してくださいか逃げるか弁償するか、それだよね。なのに不正をやってバレたのに、その人に言い寄ってきて、なんて言うと、お前どこに住んでるか知ってるよって言ったんだ。それを聞いた時に、あれちょっと刺されるのかなとか一瞬思いました。でもそういったことをね、前任者はしなかったので悪に食われちゃったんですよ。でもそれを引き継ぐものとして言って知った時に、それを絶対させないという自分の最善を尽くした。 そしたらね、悪い奴らが言い寄ってきて、お前どこに住んでるか知ってるということを言い寄ってきた。これがですね、悪をほったらかした時に悪を行う人が大胆になることの証拠なんですよ。ね、罪をほったらかしにすると罪を犯す人たちは大胆になる。そんでその罪を告発すること、指摘する人をかえって脅かして、ね、口を、ね、ザックさせようとしているわけなんです。でもしなかったら、ね、しなかった、取り締まった、しなかったということによって、そこに自分のできる誠実を養ったら、あとは何だか知らないけど仕事はうまくいきましたと言ったのが結論だったよね。誠実を養うということはどれだけすごいか。誠実を養ったら、養った誠実に対して神様は必ず報いてくださる。これがね、誠実を養わなければならない私たちの理由なんですよ。誠実を養うと神は必ず報いてくださる、ね、逆に養わないでほったらかしにして不正を見てもそれを取り締まらずにほったらかしにするとどうなるか。私の目の前にいる不正を行う者が、ね、大胆になって、ね、どうなってるかって言ったらね、お前どこに住んでるか知ってるぞということを言うまでになってしまうというのが、この世の、ね、この誠実を養った、養わなかった人との間に起きることなんですね。いいですか皆さん、本当にこの時代は、ね、神様を探し求めているんですよ。誰が我々のために言ってくれるだろうか、誰が我々の愛を届けてくれるだろうか、探し求めているんですよ。誰が我々の、ね、ために誠実を養ってくれるだろうか、誰が我々の報いを、ね、待っているだろうか、誰が我々の癒しを待っているだろうか、誰が我々の、ね、解決の力を待っているだろうか、誰が我々の、ね、この恵みを待っているだろうか、誰が我々の癒しを待っているだろうか。主はずっと募っているんですよ。主よ、私がここにいます、私を生かしてください。このね、この言葉を、イザヤは神の前で宣言しました。主よ、私がここにいます、私を生かしてくださいということなんですけれど、ここにいます、私を生かしてくださいという人が生かされた先において不正を見てもそのままほったらかしにしたら、主よ、私がここにいます、違うでしょ。主よ、私はここにいます、私を生かしてくださいという言葉を、私たちはね、誰が我々のために言ってくれるだろう、誰が我々の愛を届けてくれるだろうか、神様のこのね問いに対して、主よ、私がここにいます、私が行きますとは言うものの、この言ったものが言った先において養わなければならない誠実に対して覚えてない。皆さんが誠実を養わないで、ね、福音を述べ伝えたときに、世は皆さんを何て言ったら、忌まわしいと言います。皆さんが、私が、ね、誠実さがなく、でたらめで生きながら、ね、主はキリスト生きておられる神の御子です。イエスの皆を信じて救われよと言ったときに、私たちの忌まわしい、この誠実を養っていない、ね、この不正なところを見た世は、そのイエス・キリストの福音を述べ伝えた途端に、なんて言うかって言ったら、ああ、忌まわしい、忌まわしい、忌まわしい。聞きたくない、聞きたくない、聞きたくない。ということになるんですね。だから、主よ、私がここにいます。私を生かしてください。という言葉で、主に応答したいとするならば、皆さんは、その、主をここにいます。私を生かしてください。という、この言葉の責任を取るために、必要なことがある。何？誠実を養うことなんです。 神と人の前で誠実を養ってこそ、主よ私がここにいます、私を生かしてくださいの人になることができるということなんですね。誠実を養うということが報いがある、それを覚えてください。誠実を養うことによって幸いを得ること、それをね、神様は世に見せることによって、あ、誠実を養うことは有意義であるということの人の考え方を変えたいんです。いいですか。愛子さんが誠実を養って、そして神様から報われて素晴らしい状態になるじゃないですか。そしたら愛子さんの以前と今を見ている人が、ああ、キリストに会って生まれ変わって誠実を養って、あの人はこんなにも上手くなっている、こんなにも元気で、こんなにもね素晴らしい人生を生きているということを、人がねそれを知ってね、人がそれを知って愛子さんを通して神は誠実を養った人を報いてくださる方であるというね、証を立てて、誠実を養うことを喜んで人が、ね、いや、私も誠実を養う、私も誠実を養う、そのような人が一人、二人、こう、どんどんどんどん増えていく、産んで増えて血に満ちていくこと、これを主は目的として、私たち一人一人に、ね、誠実を養いなさいとか、ね、罪は悔いなさいとか、罪から離れなさい、誠実を養いなさいとか、主を恐れ敬いなさいとか、いろんなことを主が私たちに言っているわけなんですね。いいですか。誠実を養うとね、神が私たちにね、妨げなく私たちを助けることができる。誠実を養ったヨセフに見習って誠実を養いましょう。誠実を養っていくために方法の一つ、与えられているその日の仕事をもう本当に誠心誠意にね、それをやる、それが誠実を養う第一のね方法ということをしっかりと覚えて、どんなことがあっても嘆くな、悲しいっつってね、手を止めるな。今まで私がやってきたのは何だったんだっつってつぶやくな。皆さんいいですか。人にやることが、皆さんがもし人に対してやることがあるとするんだったら感謝しなさい。なぜかというと、人に知ってもらわなければならない人より幸せでしょ。何にもかも人に、すいません、お願いします、ありがとうございます、それより本当に感謝します、今回も助かりました、こっちの方がいいじゃん。なのに、なんだって？もう、私嫌だ。もう、底なしのザルみたい。なんか、主よ、主よって言ってるよ。誰かが主よ、主よって言ってるよ。耳がかゆい。ああ、主よ。でも最近発音良くなったね。あの、所用所用つってたのに何言ってんのと思ったんだけど、所用が今はまともにちょっと主用になってきてるので、あ、いやでもね、今日すごく感謝です。誠実を養うという言葉としては私たちは今まで知っていた。で、養うためにどうすればいいのね、憎まないことが誠実を養うことなのかなと思ってた、ね、あの兄たちを、ね、憎まないこと、ボディバルの奥さんを憎まないこと、それが誠実を養うことなのかなと思ったよね。いやいやいや、それが違うっていうことを今日教えたじゃん、主が。 誠実を養うためにはどんなことをされていても、今日あなたに与えられている仕事をね、ピカイチに全うしなさいね。それを主がね、今日教えてくださったんですよ。これだけでもね、私たちはね、ものすごい恵みだ。今日ね、本当に謙遜な言い方だったと私は思うんですね。私には力がない、そこまでの力はありません。だけど、その私が紹介する人がね、もしね、そのことについて、あ、いいなと思った時には、今の売り上げの100倍ぐらいになると思います。ということを言っておられました。すごく減り下った方なんだな。本当にこういう気持ちだからイエス様は用いたんだろうなと私は思ったわけなんですね。今日私は皆さんに言います。気分悪いからもう布団から出たくない、気分悪いから口を聞きたくない、気分悪いから仕事したくない、ということで日常茶飯事をもし止めたことがあるなら、あるでしょう、私もあるんだもん、ないっつったらダメだよ、あるならね、ああそれが大変なことだったんだということを覚えて、主よ、そういうことが確かにありました、許してください、あんな大変なことがあってもね、その売られた先において与えられている仕事に最善を尽くしたヨセフの模範に習いますように。なんで今日ね、イエス様がこれを私たちに教えたか、今分かりました。私たちが今宣言文の中でね、腹を立てずって書いてあるよね、ヨセフの模範にね、習いますって書いてあるよね、これを私たちが、ね、宣言しているから、だから主がね、この奥義を教えてくださったんですよ。だから御言葉はね、分からなくても宣言するとね、その御言葉の意味を主自らが教えてくださる。このように私ね、すっごい頑固な人だよ。昔ね、もう頭に来たら私はカーテン全部閉める、電気という電気は全部消す、真っ暗にする、電話全部取っちゃう、誰がどんなにドアを叩いても開けない、もう警察が来てもドア開けるくらい、イエス様ごめんなさい、今はそういう暗い気持ちにね、興奮ダメだ、興奮もそこに、その暗い気持ちにはいられない、もう気持ち悪くて吐き気がする。でもね、昔それがね、すごくね、腹いせしてね、もう気持ちよかったんです、腹いせして。で、昔の自分考えるとね、気持ち悪い女だ、ね、吐き気がする、キリストに会って変えられたから、ね、だから今はね、何しても私はちゃんと自分のやることをやるよ、もっと熱心にやるよ、熱心にやったことによってね、人が何かやったこと全部忘れちゃう。そんでね、その気持ちに浸っていた時っていうのは全然笑えなかった自分、何日も何日も笑えなかった自分がいたんです。でもその気持ちに勝つようになってから、起きたことは起きていることなんだけど、 誠実を養ってやることべ、やるべきことをやっているので、その誠実を養った先において笑いが生まれるわけなんですね。ああ、河合先生なんとかなんとかなんとか、ああそうなの、ああ河合先生この間はどうもありがとうございます、ああどういたしまして、誠実の養ったその現場現場において自分が誠実を養っていって、その昔養った誠実によって恩を受けた人たちがもうお礼を言ったり感謝したりするわけなんですね。でいつの間にか全部忘れてる。これが誠実を養ったことによって私がね、あの体験したことなんですよ。誠実を養うとね、本当に自分のこの知ってやられたことの気持ちを吹っ飛ばすくらいの物事が起きるんです。私は牧師だからね、先生この間本当に感謝しますということで来ますよね。でも皆さん牧師じゃないので、それぞれの職業ってあるじゃない、ね、やったことに対してのお礼が来るんです。成果が来るんですよ。これが誠実を養った時に主が報いてくださる。牧師である私には牧会に対しての素晴らしいことの成果、それが養ったことへのね、主が与えてくださった成果なんですよ。皆さんが仕事をしているとしたら、仕事場で誠実を養ったら、その仕事の成果によって皆さんの誠実をね、主はまた測ってくださるということが主のね、なさる技なんですね。イエス様を信じていて皆さんがね、すごく錯覚しているのが、清く正しく生きて天国に行くということで、キリスト教を信じた目的、ね、の入り口であり、それがもう出口であると、目的地であると、そう考えている人がね、もう大半なんですけれど、この世において苦しむことを願わないのは神様なんです。私たちがこの地上において生きるときにね、苦しむということを一番願わないのが神様なんですね。なぜかというと、私たちがね、この苦しんでいるだな、主の安息なくなっちゃうよ。愛子さんね、自分が何にもなくて幸せだけど、自分の身内に何かあったら安息なくなっちゃうよね。ね、それなんですよ。神は全ての創造の技を終えて、ね、それを受けて、ね、満足している人の姿を見て、ね、仕事の手を全部終えたって。そんで人が余すとこなく満足に生きるその姿を見て、もうこれ以上は作るものない、これ以上想像するべきものはないということをね、宣言してね、その自分が作られたものによってもう 100% 満足できる、そのような状態になった時に、この日を聖としたって書いてある。罪が入ってきて私たちが今攻撃されてるじゃない。そしたらね、神の安息ないですよ、ね、だって人間の親であっても自分は何ともないけど、ね、身内に何かあった時というのはもう心配で心配で心配で、ね、安息ないよね。人がそうであったら神はどうだ。御子イエス・キリストをも惜しまずに与えたも、あの方はどうなんだ、はあ、今日も素晴らしいこの金曜日が与えられたことを感謝いたします。イエス様に会って、本当に私たち一人一人がこの誠実を養うというこの奥義に入ることができますように、ヨセフの模範にね、従います、ね、求めます、そういう気持ちを与えてくださった主に本当に感謝したいと思います。ヨセフの模範に従います、ついていきます。それは何か、 どんなことが起きてもその日与えられている仕事を十分にやる、ね、十分にやる。パスタはもういつもね、もうあのもう要は爆弾が起きても関係ない関係ないです我はよく関係ないです。今大変なのにこの顔は何なんだと思って、私がパスタ、え、どうしました、私のパスタっていうのと、どうしました、この波長とね、これのね、これのこの安定したところの違いというのがね、時々でちょっとね、あまりにも差があるので、うんってちょっとムッとする時があるんですけれど、この通じないっていうかね、そういうのが、パスタ、これ通じないんですか、じゃなかったら鈍感ですか、正直に言ってください。
いや、その両方だと思
うすごい正直者でしょ、その両方だと思いますっていう、私は通じないものですって言わないと、今私は通じないものですって、嘘つきって私は言うその両方だと思います。それをね、あのね、スッと言うじゃないですか。感謝します。
感謝します。
いやー、本当にヨセフの模範に習います。感謝でした。それが誠実を養う。だからね、韓国ね、あのいい女と呼ばれている人たちはね、よく洗濯するのなんで笑う、毎日洗濯する の、 あのでこれ意味が違うんだ、あのね、腹だった時にもういろんなものを出して洗濯するんですよ、一日中洗濯するの、腹いせに。そして昔洗濯機ないだね、布団とかカバー、布団カバーとかも、韓国の布団カバー大変なの、これあれ、ね、洗ってから晒すの、晒したものをね、干すの、あ、干す前にのり付けするの、のり付けしたものをね、それをね、あの叩くやつのアイロン、叩きアイロンというもので叩くんですよ、ポンポンポンポンポンポン、こう石畳の上に置いて、それでもう本当にあの、アイロンかけたものより綺麗になっている、そういうものを干すんですよ。そんでその日の布団はどうなってるかって、入るとあのこの糊の音バタバタバタバタバタバタバタバタって糊の音がするの。なんで糊をつけるか知ってる？昔お風呂場に毎日は入れない、家々がお風呂がなかったということだから、のり付けをすると布団のあの汚れがね、あのちょっと違うんですよ。でのりについている汚れだから、今度洗った時に全部きれいに落ちる。で、なぜいい女って言ってるかって言ったらね、はあ、口こぼすとこないじゃない。口こぼしたらすぐそれが誰かの耳に入っちゃうよね。そしてトラブル起きてしまうじゃない。だから、シュートさんにやられたこと、旦那にやられたこと、もう言えないじゃん。言えないから何をするかって言ったらね、もう洗濯物出して、それで一生懸命、カクシュッとか。布団なんか足で踏んで、バカ者があのバカだなみたいな、そうやってやって洗濯物して、そのうちね、あの綺麗になるでしょ、物が。そうすると気持ち晴れるらしい。そんでそういう人っていうのは家で問題を犯さないということなんだけど、もう一人のあの女、何かって言ったらね、 もう旦那にやられて、シュートにやられて頭に来るじゃない。そうするとね、物言えない子供にやるんだよ。普段はね、なんとかちゃんって言ってたね。ね、何やってんじゃん。物言えない子供に腹いせするんだ。ね、もう一度タイプの女、一生懸命毎日ね、節約していたのに頭きたつってね、その日は手がけてね、お金ショッピングした。もう一人のタイプはどんなタイプ、もう頭にきたつでね、行くお金もない人は、食べ物が好きな人というのは、ね、大きいね、桶みたいなものを持ってきて、そこにご飯をバーンと入れて、いろんなものを入れて混ぜ混ぜご飯にして、もういつまでも食べてるの。もう食べて食べて食べて食べて、なぜかわかる？お腹いっぱいになってコロンとしたいからです。もう一人、これ一番良くない、すぐ近所にいて、そんでね、やられたことの100倍かけてベラベラベラベラ言う。そんで結果1000倍怒られる。だから誠実養った方が一番いい、ね、自分のやるべきことを誠実にやって、そして人の自分にやった悪を思わない、やるごとに勤しんで人が自分にやった悪を思わないくらい夢中になってね、今日与えられていることを誠実に養えと言っているわけなんですね。誠実を養えという意味が分かりましたか。じゃあ誠実を養いましょうね。腹が立った時こそね、与えられている仕事をもうピッカイチにしましょう。そして主の皆が崇められますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン、
はい、では今いただきました御言葉をそれぞれがしっかりと自分の心に握りしめる、ために、今皆さん一人一人それぞれで主ご自身と一対一で向き合う祈りの時間をしばし持ちたいと思います。それではそれぞれ今お祈りしましょう。
普通に行うものです。それは人だけではなく自分もそうです。だから本当に人が私たちにした悪を思わないものでありますように、その人が私たちにやってしまった悪を思うと私たちの人生は狂ってしまうからです。ヨセフの模範に従いましょう、習いましょう。ヨセフは本当に口では言い表すことのできないむごい仕打ちを兄たちから受けました。でも彼は兄たちの仕打ちにとどまることなく、生かされた先において与えられているその仕事を誠実に養うことによって、あのポティファルの家においてその総務になることができたほどです。誠実を養ったことによって本当に出た結果なんですね。誠実を養うと、その誠実を報いてくださる方はイエス様です。私たちはどんな状況の中においても与えられている、その私たちがなすべき技を誠実になすことによって、そして主が豊かに報いてくださるこのヨセフの模範に習ったものになりたいと思います。今まで私たちは人からさまざまな仕打ちを受けた時に本当に心をくすみ、そして本当に打ちしがれて、そして私たちは腹いせをしたことがたくさんありました。イエス様に会ってこの時間悔い改めたいと思います。イエス様に会ってごめんなさいしましょう。誠実を養わずに本当に人がやった悪を思い、そして自分の人生をまだ家族を暗いところに私たちを追いやったことがあります。イエス様許してくださいと祈りましょう。